飯の話を聞けよ、聞いてくださいよ、ちょっと、
はい、聞きますよ、聞きますよ、聞きますよ、
いや聞いてほしいなと思ってさ、はい、いや、やりますよって言った手前、枕を全然考えてないっていう。ジョニーです。
ジョニーです。
アクです。
無性に体に悪いものを食べたくなるときあるじゃないですか。
わかります、うん、普段はなんか化学調味料があまり好きじゃないなって言っときながら、うん、無性にザ化学みたいにケミカルみたいなラーメンを食べたくなったりとかすることはありますよね。
ケミカルタイムな、はい、あれどう付き合ってます、ああいうとき
は、うん、なんでしょうね、なんかその化学調味料が好き嫌いで言うとあんまり得意じゃない理由っていうのが、うん、ポテトチップスとかを食べ過ぎるとなんかこの辺がイガイガする、なんかちょっとケミカルっぽさがあるじゃないですか、
ね、うん、体に出ちゃう人なんだ。
そうです、うん、でそれがあんまり好きじゃないっていうのはあるんですけど、うん、ただじゃあその味っていうかそういうのが嫌いかっていうとそんなことはなくて、うん、そういうもうめちゃくちゃジャンクな味も食べたいなと思うので、うん、そういった意味では逆にそういうところの欲求を、うん、外食で満たしてますね、
うん、ああそうだね。
ジローとかすごいよね。
あそこでも量が多いんでなと思っていう、まあね、うん、あと油も多すぎましたし、
あれとかも病気でしょと思うけど、やっぱすごいんだって、もうファンの人は。
まあでしょうね、う
ん、僕もやっぱり2ヶ月に1遍ぐらい食ってますね、二郎
ね。だからその都内のいろんな二郎を行って、うん、あそこの二郎はこういう系だとか、はいはいはい、
二
郎あの一杯の器でも違うらしいんですよ。
はいはいはいはい、はい、
味とか系統が違う違う、うん、でそれをこう食べ比べて、どこが良かった、ね、どこが悪かった、
う
ん、今日は調子がいい悪いみたいな。
そうそうそう、店主によってその日によってコンディションのいい時、うん、悪い時あるみたいで、今日は外れの日だとか今日当たりの日だとかありますね、
うんうん、だから自分の中でそのケミカル基準っていうのはあれなんですよ、フードコートで食べるラーメンとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがザ・ケミカルなんですよ。
ああいいですね。
で、あれはあれで好きなんですよね。なんか毎日は食べたくはないんですけど、うんうん、例えばなんかその旅行の時 のドライブインだったりだとか、うんうん、っていう時に
あ、ね、まあ、
食べるかなっていう感じなんですよね、
うん、愛用してるものとかあります？
愛用、
僕はね、最近はもうもっぱら日清のカップラーメンの、トムヤンク、
あれうまいね。
あれうまいんだよ。
あれわかります。
あれを食べるとその日のコンディションがわかるんです。うん、あれがなんか安っぽいなと思う日は体のコンディションが良くない日なんですよ。あ、これうめえな、俺前世タイ人だなと思う時は体のコンディションがいい。
あれはでも体に悪い度合いとしてはまだ、うん、やや控えめじゃないですか。
はいはい。じゃあ例えば、つともさんどの辺？
僕はね、ペヤングの、
ああ、
ペヤング行っちゃうね。
ペヤングの
でかいやつとか。とか行っちゃうね。
でかいやつはちょっと辛いですね。
1000カロリーを超えるという。
あれはね、
一食で1000を超えてくる。
あれはもう戦艦武蔵以来の
。あれ行きたくなっちゃう。
基本艦隊主義ですよ。いや、すごいね。あれ、一人で食える。
うん。
ああ、すごい。
ペヤング好きとしてはね、やっぱり、ね。
同じものをあの量はちょっと辛いんですよね。
トムさんのペヤングラッププリはすごいよね。
すごいですよね。高校の時はもうペヤングで育ったようなもんだからね。
お母さん泣いちゃう。お母さん泣いちゃう。そんなこと。
最近でもペヤング復活してきたじゃないですか。でも、なんかまだレア物感が拭いされないので、昔ペヤングってなんか100円以下で買えるみたいなイメージがあったんですけど。
そうね、スーパーとかでね、
うん。スーパーでもやっぱり今138円とか。
ね、あんま値下げしてないですよね。
うん、それは厚友さん的にはどうなんですかね。
いや、まあ、そこの10円20円はもう目に入らないですよ、はい、まあ、ペヤングかどうか
もうペヤングがっていうことです、
うん、で湯切りの方式もあの事件以来変わったんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、こう昔って失敗するかは成功するか分かんないけど、うん、しっかり押さえてないと
バランスペヤングの湯切りのさ薄さね不安定さね昔の
あれがねもうなくなりまして、
あ、ちゃんとしてるんですね、
うん、ちゃんとこうなんシール式というかね、
剥がしてやるやつ
流行りになっちゃったね、うん、
でまあ、あれで失敗しなくなったから別にね、うん、湯切りの仕方は味と関係ないからね、
うん、
いいんですけど、やっぱ高校とか中学の時はもうずっと食べてましたからね、
うん、はいはいはい、
今でもペヤングですか？
今でも食べたいですね。
ペヤングじゃないですけど、そのカップ焼きそばは無性に食べたくなる瞬間があります。
あれうまいよね。
でね、この1ヶ月ぐらいね、嫁さんと離れて暮らしてるじゃないですか。うん、そうするとね、はい、まあお昼ご飯も結局自分でまあなんとかこう見つかるってくるわけですよ。
うんうん、
で、 夜に結構その居酒屋で一人酒したりすると、うん、まあ2000円ぐらいいっちゃったりするじゃないですか、
うんうん、
で帳尻合わせようとするわけ、
うん、
お昼ご飯で、
はいはいはい、
1日の予算がここだったとしたらってここに2使ったからじゃあここを500円以下に切り詰めよう
しようと
あるね、
なると結局コンビニとか行っちゃうわけですよ、
うん、
土日のどっちかね、うん、土日のどっちかの昼ね。でそうすると、週に一度ペヤングの日が出てくる、
出てくるね、出てくるよ。
だその日は僕すごい楽しみにしてる
逆にね結局さうまいんだよね、
うん、うまい
あれ何なんだろうね、
うん、
あれで体に悪いことが知らなかったら最高なのにな、うん、あれで体に悪くなきゃ最高なのにな、
なんかまあなんか楽しみぐらいで食べるぐらいだと程よいはずなんですよ、うん、ただそれが主食になっちゃうとやっぱり異常
に多
分
ね、週に、まあ、1回か2週に1回とかでそのたまにぐらいだったらいいんじゃないですか、
う
ん、基本的に、まあ、普段はちゃんとこう気を使った食事とかそこそこのものを食べて、
確かに確かに、
うんうん、たまに食うんだったらやっぱね食べたくなりますよ、しょうがないですよね、うん、あれはもう。
でもね、昔ほど俺スナックが食えなくなったね。
いや、そこはかります。
ポテトチップス的なものとか、
うん、もう一袋食えなくなってきた最近、
うん、
もう昔から一袋は無理で
しょ家でお酒飲むときはどうしてるんですか。
で小魚とか豆とか食ってます俺。
豆ね、
うん、完全におじさんの、
うん、最近あれがちょっと得意じゃないです、柿の種、
はいはい、
昔好きだったんですけど今ね、なんか柿の種一袋食べるとちょっと、
柿の種一袋いくならやりすぎじゃないですか。
一袋ってここへちっちゃいやつ
6個パックのやつ売ってるじゃないですか。 あれの一袋ですよ、
はいはいはい、
なんか、まあ、いけなく全然いけるんですけど、うん、なんかちょっとこうムカッとするというか、
もともと小パックを自分3、4日かけて食べますからね
すごいね。
ここ最近ね、つまみね、一番凝ってるつまみというか、
うん、
まあ、ふりかけ。
おお、
ふりかけご飯にかけるふりかけあるじゃないですか、
うん、
ふりかけをこんぐらいのちっちゃいお醤油皿みたいなところに開けて舐めつつ飲む。
それ超上級者ですよ
いやだから量はいらないんですよ。
それ塩で飲んでるのと変わらないです
よ。だから結局ね、
あれです、
何が欲しいかというと、うん、塩分なの。
それアル中の発想です
それ古今亭新商師匠ですよ、うん、
ビールをうまく食べるためには口がある程度しょっぱくなければいけないと。でそのしょっぱさを補充するためにするんだったら、一番体に対して負担がかからない、
うん、
その口のねリセットの仕方としたら、うん、やっぱふりかけぐらいのちょっとペロッとするものが一番その食べるカロリー的にも少ないし
カロリー的には体の負担もでかいと思うよ結構。
カロリー的にも少ないし、いいんじゃないかと思って。
お酒飲むときに、やっぱり胃袋になんか入れなきゃっていうのもありますけどね。
そう。僕ね、胃袋入ってなくても、お酒は酒で飲める人なんですよ。
それは体壊します
よ。体良くない
し。壊しちゃった人が言うんで。
間違いない、ね。
間違いないです、
ね。ちょっとは食べた方がいいん
ですか、ね、食べた方がいい、ね。腹に流し込むのは本当に良くないです、
うん。
しかも強いお酒ね。焼酎とか日本酒とか、
うん。その前にちゃんと夕飯は食べてんのよ。
あ、じゃあ、
ま
あ、
そう、お酒だけ飲んでんじゃなくて、僕大体晩酌だから、うん、昼食って夜食って、で寝る前にちょっとだけこうワイン飲もうかぐらいのもんだから、うんうん、
あじゃあいい
そうなんですね、うん、
ワインをまあグラスで2杯ぐらい飲んだら終わりかなっていう、うん、そんなにベロベロにはならないんで、
スキッパラに塩はやばいよ。
でもやばいね、それさすがにやらないです。
新商師匠になっちゃう。
それさすがにね、
うん、
で最近そのふりかけがコスパいいなと思って
コスパいいなってかほんの10円とかでしょ
いやすごいコスパの良さでしょ。だってい
や良すぎ
る。この何1パックでもう家族で使うようなやつで100円ぐらいで売ってるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
でそれをねこう開けて
小皿に
開けたらもう2円とかですよ
そうだいやコスパも何も良すぎるけど、うん、ちょっとなんか心配になる。
心配になりますね。
せめてこの前サバの缶詰とか開けようよ
今広島行って買ってきたその柿醤油味のごまっていうのがあって、柿醤油味のごま最高だよ
それ単体でいくっていうのもね。
いやうまそうだけど、うん、いやー本当次はつとむさんだな。
壊れますよ多分。量行かなくても行きますよ。
やっちゃう、うん、
でそれと今はワイン2杯グラスで2杯ぐらいのこうチビチビいくわけですよね。でもうカロリー的にはさあれだし、まあ
うん、
でワインはそんなにねプリン体とかもないから。
そうだな。
でもう健康にもいいっていうぐらいなんでね、うん、ポリフェノールがどうこう、
まあ、川島直美早死にしたけどね
別の要因があるんじゃないか。
別でしょうね。そういうのがあるから、
うん、
もういいんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
それおすすめしたいね ふりかけ飲みね。ふりかけ飲
み。コスパがそこあまり押しすぎると、その金のない学生時代の飲み方と結構近いですよ。そこにプラスアルファで自分がやってたのは、飲む前に献血に行くっていうのをやってましたね。
何献血すると何かあるわけ？
血を抜くと酔いが早いんですよ。
しかも献血するまでね、なんかドーナツ食えたりするし、
そう
そう、おやつ食べれるしね。
やばいね、それは死ぬわ。
だからもうなんかそう、まず献血に行こうって、お金がないとき。献血に行って、で、それで、じゃあ飲むかってやると、大体やっぱり、ほろ酔いになるためにも、まあ飲んでる時ってやっぱり3、4杯はジョッキが必要だったんですよ、最初のスタートラインは。
たくさん強いもんね。
それが、一気に3、4杯ともうベロベロだよ、
ベロベロだ。
1杯目からもうちょっとほろ酔いになっちゃうんですよ。血抜いてると。
なれ。もう、やめとけ、それは。
で、僕もともと量がそんな飲めないから、飲むと気持ち悪くなる
し。はい。
だからそんなに普段から飲まないんですよ。で、最近そのビールも、やっぱり僕もね、年取ったのかなと思うのが、最近ね、缶500はね、ちょっと多い。
ああ、
だからもう350で良くなってきたね。ビールだったらね。
あ、そう。
うん、
俺大瓶だな。あれがちょうどいい。
500、700、大だからね。
660とか
その。結構だよ。それは。うん、それ毎日飲んでるんですか。
いやいや、2日に1
遍。2日に1遍ぐらい。
でもやっぱり自分この喉に飲料が通るっていう感覚はやっぱり好きみたいな。
あ、それはいいよ
ね。なのでノンアルコールはノンアルコールでもすごい飲むので、うん、そういった意味でドリンクバーとかは確実に10往復以上しますね、は
い
は
い、やばい
すごいね。
だからもう大体ドリンクバー1回行くと 1.5 リットルから2リットルぐらい飲むので、う
ん、そんなにバリエーションないでしょ。だってい
やあるんですよ、これが
あるんだ。
片っ端から飲むだけなんですけど。あ、最近やっぱりドリンクバーも、うん、あ、そうだ、今やってるバンドって周りみんな飲まないんですよ、
はいはい、
ってなると打ち上げも居酒屋じゃなくてそれこそサイゼリアに行ったりとかするわけ
です。まあいいコスパ良くていいじゃないですか。
そうです。そうするとやっぱりいろんな、まあやっぱり偏僻な時間になるのでファミレスが多くなってくるんですけど、そしたらドリンクバーのやっぱり質が、
なるほどね、
やっぱ銘柄というかそのブランドに紐づくものもあれば、この店舗はすごい充実してるとかもあったりするんですよ、はいはい、そういった意味ではジョナサンとココスのドリンクバーは一押しですね。この2つはちゃんとハーブティーとかがの種類がたくさんあって、しかも自分でこう、なんていうの、サジで入れるタイプの。で、やっぱりそのサイゼリアとか、なんていうんですかね、悪くはないんですよ。でもちろんドリンクバーの単体の値段も全然バラバラなんで安いんで、それはそれでありなんですけど、いわゆるカラオケとかに置いてあるなんか飲み放題の炭酸マシンとかあるじゃないですか、はいはいはい、うん、あれ単体のところはちょっと寂しい気分になります。
いや、さ、絶対 100% じゃないだろうっていうオレンジジュースあるじゃん、はいはいはい、100% って書いてあるけど、はいはい、書いてある、あれなんかもう納期しないんだよね、
濃縮果汁還元の
やつ、うん、そうで、しかもドリンクバーの手入れが悪いとなんかどっちかが足んなかったりとかすると、
そうそうそうそう、
100% を超えてくるとそれはそれでなんかまずいんですよ。なんかわけわかんない味がするんですよ。でたまに透明な液体だけで出てくるんですから、これ水じゃんっていう。
あれな、本当なんとかしてほしいわ。
まずドリンクバーはでもやっぱり杯数重ねるときはそのハーブティーとか、うん、あと最近そのなんか自動で一杯ずつドリップするコーヒーとかあるじゃないですか。あっちをすごい飲みます
ね。ドリンクバーで元が取れる気がしないね。
あれは取ろうと思ってるわけじゃないんですよ。単純にまあただ飲みたいから飲むだけっていう感じなんですけど、ドリンクバーはまず元は取れないです。
取れない
よね。そうだよね。
まあ元取るというか、結局その満足感が、結局アラカルトで頼んでも変わんないんじゃないかっていうことがよくある。多分どんな飲む量が
そんな多くないからね。自分多分アラカルトで頼むと、ファミレスで5000円以上払わなきゃいけないから。そういった意味ではドリンクバーの恩恵は 100% 受けてるんですよ。
100% 受けてるね。
で、まあドリンクバーも考えてみれば、お店としてはその人件費だったりとか考えると、ね、お店的に見ると多分自分たちみたいな、自分のような使い方をするところは赤字になっちゃうと思うんですよ。
それで言うとサイゼリアとかもそっちの話もジャンクフードの一環に入りますよね、う
ん、入ります、ね、で昔飲んでる時はサイゼリアとかなんだと思ってたんですけど、うん、飲まなくなってからサイゼリアの評価一気に上がりました、
ね、あ、そう、まあ、やっぱ安いしね、食い出あるしね、うん、
で飲む人も飲まない人も同時に入れる環境っていう、
確かに
ああいうところのさ、僕ね、ポテト好きなんです
よ。あ、はいはい、ポテト、なんかポテトおじさんの会みたいになってます、はい、これもまたバンドの話になって恐縮なんですけど、まあ、バンド名が今ガトーショコラっていう名前なんですけど、
そんな名前なんですけど
そしたらスイーツ好きなんですよ、うん、まあ、基本、まあ、ボーカルと自分だけかもしれないんですけど、うん、スイーツが好きで、はい、で必ず甘いものの対極のしょっぱいものも食べたくなるんですよ、うん、
はいはい、
そしたら大体ファミレスに行った時の定番が、まあ、ボーカルはあまり ドリンク飲まないので、うん、水とポテトとパフェっていう、うん、でこっちはなんかパフェと、まあ、そこのポテトの共有とあのドリンクバーみたいなっていうので、うん、なんか3時間ぐらいそこでずっと作業してるみたいなっていうのもありますね。
やっぱりね、そのあのポテトがさ、うん、うまいところと美味しくないところで、うん、やっぱこう、うん、いろんなとこ行ってるとやっぱりランクはあって、ね、
う
ん、
人が多い時というか、まあ、2人以上の時は、うん、ガストの山盛りポテトのコスパが最強ですよ。
あ、僕ねシェイキーズの、
はいはいはい、
シェイキーズ知ってます？
わかります。
最近ちょっと店なくなってきてるけど、
ピザ食べ放題。
そうそうそう、シェイキーズのポテトが僕はね最強
だった。丸のやつ、ね、
丸いやつ。あれマジうまい。
スパイスポテトはうまい
っす、ね。あれマジうまい。
ただ
い、
ね、あの食べ放題の時にあれを食べ始めるともう他何も食えない。
そうそうそう。あれやばいっす
ね。ちょっと教えてください。僕はあんまりポテト界詳しくないから。
そう、ポテトはいいよね。
うん、でも店によって全然違うんですよ。で、つい最近も、あの、もう場所がないけど、ちょっと作業しなきゃいけなくて、うん、その、今、うちのバンドでギターがいないんですよ。
はい、はい。
なんで、メロパートをキーボードとかで全部打ち込まないといけないんですけど、その作業って結構時間がかかるので、うん、で、うちの事務所が、まあ、土日人がいないのでっていうので、うん、じゃあ、うちの事務所でやりますかってやった時に、あの、何でしたっけ、ファーストキッチンで今、箱ポテトってやってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
450円ぐらいなんですけど、
ファーストキッチンポテトにかけてるもんね。
かけてます。あそこもポテトしかないんです
よ。ポテト推しだよ。
ポテト推し
なの。あ、そうなの。
あの、
はっきりそこに
シャカシャカポテトを最初に始めたの
ファーストキッチン。確かに確かに。
で、あそこはパスタとかあるんですけど、まあ一回も食べたことないんであれなんですけど、ただパスタを食べた友達から言うと、いや、あそこのパスタはまあね、なんでやってんだろうねみたいな。
なくならないよね、その割に、ね。
なくならない
ですよ。なくならないですね。
あそこはもうポテト専門店でいいと思うんですよ。
なるほどね。
で、そこで、今回も箱ポテで、その、まあ、一箱450円なんですけど、M サイズが 2.5 個分ぐらいとか入ってるんです
よ。
で、その時、まあ、作業二人でやってたんですけど、
う
ん、なぜか箱ポテを2箱買って、一箱ずつ食べるっていうことをやってましたね。うん、
すごいね。
最近そのジャンクフードで言うと、うん、本当にね、ごく稀にね、マクドナルドのポテトを食べたくなる時、
それはあるよ。
わかります。
あるよ、
うん。あるよね。
あるある。
あれ何なんですかね。
マックのポテト、これ、裏技かどうかあれなんですけど、うんうん、塩抜きできるんですよ、あそこ。
あ、そうなんだ。
え、そうなん
だ。あ、まあ最後にかけるからね。
かけるので、あの、ノンソルトで頼むと、めっちゃうまいですよ、う
ん。でね、しかもね、ノンソルトでやると、もうすっかりこう混ぜちゃった後のやつを避けて、揚げ直してくれるから、
う
ん、揚げたてくる確率が高くなるんですよ。
すごい。
プラスアルファで言うと、うん、塩って塩分って、あの、漬物作ると分かると思うんですけど、うん、中の水分が出てきちゃうじゃないですか。そうね。そうすると、ポテトってやっぱり揚げた後も中はちゃんと水分があるので、うん、塩かけちゃうとすぐ水分が出てきちゃうので、う
ん、しなっとしやすい
んだ。しなっとしやすいんですけど、ノンソルトでやると、それがないので、割とサクサク感が保たれるんですよ。
長持ち。
長持ちです、ね。マックの
あ
の、
裏技だね、
ポテトってあの消費期限5分って言われてるんですけど、10分ぐらい経ってもまだ全然いける。
そうなんだ。へぇー。
なんかね、食べたくなる。
なるほど。あるね。あれは何なんだろうね。うん、でも、今日すごい一番いいこと聞いたわ。
マックそれは役立つ、ね。
塩抜き。
確かに確かに。
で、別にあの、
ま
あ、
塩がやっぱり水のね、こう、吸いやすいしね。
で、塩抜きにした時って、その塩だけ別でくれる場合もあるし、うん、あとナゲットとか頼んでた場合は、もうナゲットのマスタードがあります、
ね、ナゲットもたまに食いたくなるんだよな。
あそこの、あの、しかもマックのあのマスタードがいいんですよね。
なるほどね。
事件以降、やっぱちょっとね、あるけど、うんうん、でもやっぱりね、食べたくなりました。
でも今のマックの縮小具合すごいですよね。
すごいね。
今、新宿のスタジオとかに結構入るんですけど、そこの近くに結構綺麗な、広めな、そこそこお客さんも入ってる店舗あったんですけど、ついに年末で潰れましたね。
ねえ、なんだろうね、繁華街にあってさ、ここは大丈夫だろうと思ってるとこはダメだもんね。
そう
なんです。逆にちょっと郊外のところの方が残ったりしてるの
かな。やっぱりまあ単純に土地代だと思うんですよね。
まあな。
家賃とか。
はいはいはい。
借りてるところとかはもう撤退してるのかもしれないね。
そうだね。
持ち店舗だとなかなかそうはいかないだろうけど。
そうですよ。マクドナルドのポテトもね、いつまで食べれるかって。
うん、まあ、そんなもんさすがに完全撤退はないと思うんですけど。
ないけどな。でもまあ、この、一時期はね、あれだけ流星を誇ったマクドナルドが。
まあもうハンバーガー業界で誰も勝てないみたいな
状態になってましたね。ね、クォーターパウンダーの時期くらいか、うん、あの時は本当すごかったもんね。
そうだよね。僕なんかモスバーガーの店員を長くやってましたけどね。
お、そうだね。
一番迷走してた時のモスバーガーの店員だから。
あ、じゃあライスバーガーをなんかいろいろあの手この手でなんか。
そうそうそうそう。 あと、匠っていう、提供に20分かかるハンバーガーとかを。
あった
なんか。やってた時期の店員だから。
うん。
なんか1個1000円くらいするやつですよね。そうそうそう。で、しかも時間ばっかりかかって。あれなんか1000円っていうよりも、時間がかかるっていうことの衝撃の方が。
でね、アボカドもなんかその、注文入ってから切ったりとかしてね。
はいはいはい。
めんどくさそうだな。
まあ、それ20分かかりますよねっていう。
で、僕はもう、そういうのに、やりたくなかったから。
うん。
僕はね、あのハンバーガーとか、まあ、あの作るの好きじゃないんですよ。
それバイトとしてどうなんですか。
バイトで3年勤めてるのに1回も客向けにハンバーガー作らないっていう記録を。
すごいね。
じゃあ接客のみですか。
オンリーオンリー。
あ、じゃあレジは打ってたんだ。
そう、
あ、
接客オンリーでハンバーガーやらず、ついにそのまま終わったって。で、試食用に自分のだけは作るんだけどね。
ああ。
作れないわけじゃないんだ
よ。なるほど、なるほど。
マニュアルとしては把握してるけどっていう。
作れなくないけど、なんか客向けにはやらない。
なるほど、ね。
よくそれでやね。
まあまあまあ、でも、他のメンバーがむしろ作ることはできるけど、対人ちょっとみたいなね。
まあ、バランスがあったかもしれない。ね、そうかもしれないけどね。まあ、とにかく、あの、人が嫌がるときになるべくシフトに入るようにしてると、そういうポジションをゲットできるよっていう。
なるほどね。
でも本当に嫌がるときってワンオペになっちゃったりとかしないんですか？
ワンオペはね、まあでも、大きい店だったからね。
じゃあない。
あの、新宿の大きいお店だったから、
うん、
一応ワンオペはないんですけど、ただその、一番ピークの時間とか、あの、年末年始とか、あの、クリスマスの間とかね、うん、そういう一番忙しそうなときになるべく入るようにして
あげ
て。
そこは従順なんだね。
そう。ね、そこでポイント稼いでおくわけです。
なるほど、なるほど。ジャンクの話、
ジャンクですね、
うん。
モスバーガーはジャンクフードに入りますか？
微妙なラインなんですよね。
もともと入ってたろうね。
昔はね、
うん。
なんか真ん中って言うと分かりづらいですけど、あの、うん、ハンバーガーって、なんか、まあ、クワーイナとか、なんかああいうアメリカンなハワイアンとかっていう、うん、なんかもうちゃんとした料理としてのハンバーガーと、うん、マックっていうような、2極あるじゃないですか。
う
ん、その中間ぐらいにいるのかなっていう。
はいは
い、
そうだね。まあ、野菜多めだしね。
そうなんですね、うん。なんでフレッシュネスも同じぐらいの立ち位置で見てるんです
よ。そうだね。フレッシュネスね、最近ビール出すんです
よ。
うん、
出すね。
あ、でもあれ昔からですよ。
うん、あ、そう。フレッシュネス飲みいいんじゃないかな
と。いや、フレッシュネス飲みはありですよ。
ありだよね。
なんかあれ、生ハム食べ放題みたいなやってる。
そんなのあるんですか。すごいね。
なんで、なんでしょう、学生時代、まあ、特に、学部生じゃなくて、大学院の頃に、うん、まあ、よくってほどじゃないですけど、やってたのが、オールみたいな感じになっちゃうじゃないですか。うんうんうん、で、そのオール開けってなんか小腹減っちゃうじゃないですか。
はいはい。
その時にビールとフレッシュネスのなんか、バーガーっていう組み合わせで朝ごは
ん
食べてました。
朝からビール出すんだ。
出します、出します。
へぇ、うん、フレッシュネス飲みね、いいなと思って。で、ちゃんとビールも、うん、あの、いくつか選べるんだよね。コロナとかも出すよね。
瓶みたいな、そう、コロナとかの瓶のと、あと、まあ、ちゃんと生みたいなやつもあって。
ですよね。結構ね、ちゃんとしてるんですよ、ビールが。
あ、ビールがちゃんとしてるで言えば、吉野家。
ごめん、吉野家
さんだけど。でも、吉野見始めてから、なんか、牛丼屋のビールって、それまでって必ずもう缶をこう出すっていうイメージだったじゃないですか。なんか生出すところありますよ、
ね。ある。で、吉野家の生のクオリティが高いのよ。
へ
ぇ、多分、吉野家って、品数を減らしてあるからこそ、多分、あのね、ビールとかちゃんとしてるんだと思うんです。
なるほど、ね。
その辺の中華より絶対うまいよ、ビール。
なるほどね。いや、でね、僕ね、思ったの、缶のビールあるじゃないですか。うん、缶のビールって、
うん、
缶のまま飲んだ方が美味しくないっていう。
そこ微妙なラインなんですよ。やっぱりあの泡感を楽しみたい時はあるんですけど。
うん、瓶をコップで飲むのは、なんかそれはおつなもんで、瓶をこうやって飲むやついないんだけど、こうやってラッパするやついないんだけど、あの、缶は缶で飲んだ方が僕美味しいんじゃないかなと。
あ、本当。
一応なんか、寛容に調整してるっていう説もあるじゃないですか。どっちが正しいのか分かんないですけど。
なんかね、缶をコップに開けると気が抜けやすい気がする。
う
ん、
あ、それはそうかもしれない。
だ、缶は缶のままいった方が、なんかこの、鮮度が保たれる気がするんですよ。
でも泡がないじゃん。
泡はないんです
よ、ね。泡はない。だから、
泡は泡なんですよね。
ね、
なんか、あの、ノンアルコールビールもやっぱり同じなんですよ。で、ただノンアルコールビールって不思議なものでビールほど泡立ちが良くないんですよ。
ね、やっぱそうなりますよね。
あの、一瞬の泡は立つんですけど、
消えやすい。
消えやすいんですよね。だから、いかに泡を立てるかっていうので、いろいろ試行錯誤しましたね。
なるほどね。
で、メーカーによってもやっぱり違って、そのオールフリー、あのサントリーのやつとかは泡がすごい消えやすいんですよ。
はいはいはい。
同じ。で、なんか、 あのドイツ製の同じようなあの 100% ホップのやつでやってるのがある頃あるんですけど、そっちは結構泡立ちが良かったりはするんですけど、
やっぱ作り的にその第三種ビールと似てるのかもしれないですね。第三種ビールも結構消えやすくてビターがね、すぐなくなっちゃうんですけど、やっぱそこら辺がなんか醸造が甘いみたいなところなんですね。
とかあともうそのノンアルコールビールって当初最近はあのビールと全く同じ成分でっていうのも増えてきたんですけど、うん、一番最初はいかにあれを再現するかだったので、
そうだ、ね、
あのもういろんな添加物を入れまくってやってたので、そういう時には入れれば入れるほどやっぱり泡立ちは良くなくなっちゃうので、
そうだな、なるほどなるほど、吉野見ね。
吉野見はガチでおすすめ。
吉野見も要はジャンクフードだもんね。
まあそうですよね。古典的な日本の。
吉野はね、僕の中ではね、結構ジャンクフードランクでは結構下の方で、うん、かなりジャンクっていう扱いにしてるんですよ。
そうだ。でも今一回やってみたいのは、うん、飲まないじゃないですか。うん、飲まない、ノンアルで吉野見に行きたいんですよ。
ノンアルあるでしょ、でも。
あるよ。
なので、なんですけど、なんか、わざわざ行くっていうタイミングがちょっとつかめなくて、で、あの、飲まない人は別に下でいいじゃんみたいな、やっぱり世間一般の目があって、
そうね、そうね。
で、あの、五反田にある吉野見の店舗って、うんうん、ま、今2店舗ぐらいがやってるんですけど、五反田は、うん。両方とも吉野見で入ろうとすると2階にアサインされるんですよ。
そうだね。う
ん、で、そうすると、なんか、ちょっとそれは違うなみたいな。かといって下でその吉野見のメニューを出してくれるかっていうと、なんかそうでもないっぽいので、
あ、そうなんだ、
ちょっと完全に分けてるっぽいんですね。
なるほどね。そうそう、ちょっとね、案内されるとこ違ったりするね。俺はどっちでもいいんだよ。
やっぱなんだろう、こう回転率の問題なのかもね。
あとね、吉野見の不思議なのが店舗によるのかもしれないんだけど、0時以降や吉野見やめちゃう店って結構あるんですよ。
あ、止めてる止めてる
止めてるよね。あれ何なのかね。
やっぱなんか酔っ払いが2軒目とかで来ると荒れるから、
ね、まあそうなのかもしれないけど、うん、でもさ、吉野で飲むのって結構さあの 夜が深くなってまだ飲み足りないなって時にも行きたいわけよ。
だから そうなんだよね。そこを拾ってっちゃうとお店の風紀がやばいっていうことなんだよね。
多分だから
ちょい飲みで帰りに飯がてらっていう人たちはいいけど、もう一通り飲んできたお前らは来るなっていう。
でもね、締めに吉野家って太るけどいいんだよ。好きなんだよ、
ね。あのそこの根拠がやっぱり理解できないんですね。締めのラーメンもあんまり理解できていなくて、なんか小腹減った中もあるんですけど、それであれば締めのパスタとか締めのコーヒーとかの方が向いてるんですよね。
なるほどね。締めの揚げ出し豆腐とか。
揚げちゃうんですよ。
揚げ出し豆腐も別に締めじゃなくて、
締めじゃなくて途中で食べたい
か。普通に食べたいわ。うん、そんなわけでね、
はい、
はい、じゃあジャンクなんです、
はい。